네, 해마다 이맘때면 돈네 콘터에 말이에요. 부지런한 돈네 할머니들께서 널어두신 코치며 가지며 이런 게 쫙 널려 있었는데 햇볕 인심이 야박한 탓인지 올해는 이런 초가을의 평화로운 풍경을 보지 못하고 있는 것 같네요. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야쿠노 헨슈쪼 고토무토 가츠키야데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나유미데스.
사랑하는 예쁜 이천짱데스.
はい、毎年この頃になると町内の空き地に手まめな近所のおばあさんたちが広げておかれた唐辛子やナスなどがいっぱいに広げられていたものですが、日光の気前が薄情なせいなのか、今年はこんな初秋ののどかな風景が見られないでいるような気がしますね、というふうに言いました、
はい、これからですよ。
そうだね、
ナスも干すの、
冬に備えてね。
そう、うん、
先週は中足でしたね、まあ、今年から初めて韓国で振り替え期日が面接にだけ適用されることになったので休みも5日間と長かったですよね。どうでした、あゆみちゃん。
遊びました。
家族は
家族と一緒に遊びました。
あ、そうですか。つんちゃんは
遊びました。
あ、そうなのね。
まあ、ハノンマール行ってきましたよ。
お、ハノンマール。
私も。
あ、そう。
中足だからってことでいろんな体験やってたんですよ。だから弓作ったり、
うん、
駒作ったり、うん、すごい人だったけど楽しかったですよ。
子供連れってことだね、うんうん、つんちゃんは誰と行ったの。
友達。
あ、そうなんだ。
公園見ました。
何の公園。
パンソリとか人形劇とか、うん、カンガンスーレ、
ね、ラップと国楽と混ざってる、うん、アナヤとかいうグループ、う
ん、あとはキョンボックンとか、うん、トクスグンとかあるじゃないですか、うん、それが地足の当日は全部コンチャだったんですよ、うん、行ってきました。
そうだね、入場料取らなくなるよね、うん、はい、まあ、ということで今日オープニングで話すのはこのメンバーで食べた過ぎ去る夏を振り返ってみようということで、囲碁もごバストコーナーをやろうかと思ったんですよ、うん、で今年はまさにこのヌンコッピンスの年でしたよね。ヌンコッピンスっていうのは雪の花のかき氷ってわけだけど、雪みたいに白くてきめが細かいという特製のミルクかき氷ですよね。あれ牛乳を使ってるかき氷なわけだけど、なかなかの発明だね。その中でもコリアンデザートカフェとして各地に店を広げたソルビンが美味しかったですね。でインジョルミソルビンが出てくるわけですね。
美味しい、うん、
これはだからパッピンスじゃなくてきな粉のピンスということになるわけですけどね。これがやっぱり今年を象徴するデザートだったんじゃないでしょうか。
はい、食べまくりましたよ今年。
そうなんだ、私も結構食べたけどね。うちの近くにもチェーン店ができたし、どんどん今増やしてるから、ね、
もうすごいできてる、う
ん、ものすごい勢いで
去年の11月ぐらいに、うん、ソウルに初めてカンナムにできたんですよ、うんうん、でそれがなんかいきなりブワーってできた。
増えたね、
うん、っていうかもうなんか牛乳のかき氷食べたら普通の氷のかき氷が食べれない。
その通りだよ。
なんかムルビリンネ
あそこまで言う
かとか言っちゃいけないんだけど、
うん、水の匂いが嫌だと。なるほどね。まあ、ソルビンはそれだけじゃなくて雰囲気とかデザインとかそれも全部韓国式にして陶器の器とかね、そういうイメージ作りもうまいよね。コリアンデザートカフェとか言ってたからね、
はい、
その中でもやっぱり豪華なものもいいねということでブルーベリーチーズソルビン、これがまた美味しかったんだよね。
それも多分今年の夏の新メニュー、
うん、そうだね。マンゴーとこれと新しく出たんじゃないかな。
でその後に子グマですよ。
ああそうなんだ。まだ先があったのか。
そう、
今もまだ続いてるってことか。
そしてカラメルコーヒー、うん、食べたい。今度の私の課題、
う
ん、課題があるんだ。子グマっていうのはちなみにさつまいものピンスなのね。
さつまいものムースあるじゃないですか、うんうん、あれが入ってて、うん、カステラみたいなのが散りばめてあって、うん、で一応チーズケーキも散りばめてあって、
うん、ピンスなの。
ピンスなの。
それはうまそうだ
な。美味しいですよ。
まあちょっと食べたいね。濃厚なチーズとかそういうのいっぱいここはふんだんに組み合わせるね。すごいね。
あと練乳ついてくるの
も、うん、練乳ついてくるのはすごいね。
別の器で、
うん、うん、はいはい。ということでヌンコピンス、スノーフレークシャーベットというふうに英語ではなってたけど、今年の夏の思い出ソルビンのヌンコピンスの話をしてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
私は最近とっても心配よ。
なあ、요즘なんだっけ、マニ、
すっごく ノーム
ノームコプチョニア。
だから、ニウンじゃなくてイウンなので。
コプチョニア。
うん。中足のために家に食べ物があまりにも多いの。
中足ってね、うん、チベ、ウンシクドリ、ノムマナ。
うん。あなた体重管理ちょっとしないとね。
の、チェジュン管理。
うん、管理じゃなくて、ニウンリュールだから。
管理。
うん。
チョウム。
うん。
ヘアゲンね。
うん、まあそれでもいいけどね、部屋ゲッターだったけどね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は中足シリーズの最終回ですけど、今回はツンちゃんと下宿のスンヒョンくんの会話ですね。簡単です、今回もね。それでは聞いてみましょう。
추석에가장좋은점이뭐니
사촌들하고놀수있어요
사촌이몇명이야
여섯명이요에이どうですか
가장추석で最もいいとこ
いいとこ、うん、
いいこと、うん、楽しいこと、
うん、
は何ですか、
うん、
はあ、사촌ってなんだっけ、おじさんたちと遊べる。
おじさんたちなんだね。はい。
いいとこ
どっち
いとこ。
はい、いとこですね。そしてい
とこは何人？
うん。
よそんみょん。6人。
あえて日本語で言う必要はないんだよ。別に最初から韓国語でできたらそれでいいじゃん。
よそんみょん。
OK。ということで、簡単でしょ？もう1回で100点取るかと思ってドキドキしてたよ。はい。じゃあ2回目聞いてみましょう。
추석에가장좋은점이뭐니
사촌들하고놀수있어요
사촌이몇명이야
여섯명이요はい、どうですか
추석에가장좋은점뭐야
조시였던だけど
점
나왔더니
점을점이
응점이はい
사촌들이하고
사촌들이하고
わかんない。
そのままドゥリだったらどういう意味なの？
たち。
いいわ。ドゥリだから。
ガワになっちゃう。
そうだね。
サチョンドゥル。
うん。
ハゴ。
うん。
ノルスイッソよ。
うん。
サチョンミョミョンや。
女子。
サチョンうん。
うん。サチョンうんと。そして。
よそミョンよ。
はい。まあ女子がちょっとあやふやになってるのと、あと最初の文の語尾とかね。そんなとこですね。まあでも次のゆっくりバージョンで100点になるでしょう。ゆっくりバージョン聞いてみましょう。
추석에가장좋은점이뭐니
사촌들하고놀수있어요
사촌이몇명이야
여성명이요はい、どうですか
추석에가장좋은점을뭐니
점을뭐니点を何っていうの
わかんない。
さっきは当たってたんだよ。
さっき私何て言ったの？一番最初。
てか、日本語で何
추석で最もいい点は、점은、
うん。そうだね。だけど、韓国語の場合は、運よりももっと多く使われる助詞がある。
ルール
違う。ルールだったら全くおかしいでしょ。うん、いい点を何って何する？
いい点が？
そうだね。
調味？
うん。
中層へ가장좋은점이뭐니？
はい。
사촌들하고놀수있어요。
うん。
사촌이몇명이야？
うん。
여섯명이요。
うん。さっきは사촌은って言ったけど、사촌2だったんだよね。
うん。
うん。っていうふうに、わよりはがを使うってことなんですよ、こういう場合。そっちの方が韓国語らしくなるんだよね。それを覚えておいてください。ということですね。それじゃあ、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。추석の一番いい点は何？
추석에가장좋은점이뭐니？
추석에가장좋은점이뭐니？
いとこたちと遊ぶことができます。
사촌들하고놀수있어요。
사촌들하고놀수있어요。
いとこが何人なの？
사촌이몇명이야？
사촌이몇명이야？
6人です。
よそんみょんよ。
よそんみょんよ。
はい。ってことね。だから中足の一番いい点が何っていうふうに聞いてんだよね。あと、いとこが何人なのって言ってるってことだよね。
二個目の文もう一回言って。
サッチョンっていうのは箱のスイスよ。
箱なの？
うん。
ドラゴってこと？
そのリエゾンするとこかよくわかんない。
ああ。
別に。
ゆっくり言うと、火の音がよく出てきて、うん、早く言うとなくなっちゃう。う
んサーチョンドラゴのスイス。ドルハゴって言ってもいいし、ドラゴって言ってもいいけど。
より省略された感じになると、なくなっちゃうんだよね。おぉ、なかなか細かいとこに気を配ってるのがわかるね。それじゃあ、あみちゃん、単語もじゃ
単語と表現ですね。
はい。
中足。
この間からやってる中秋節、中足ですね。
かじゃん。
最も何より一番ってことで、前も出てきましたけど、じゃあ、最も新しいものだ。
가장새것이다。
うん。새っていうのが、새로운、新しいってことね。じゃあ、世界で最も美しい山。
世界에서가장아름다운산。
はい。
점。
はい。점っていうのは、点なわけですけど、ほくろっていう意味もあるけどね。あと、一滴二滴っていう時の滴っていうのもあるね。じゃあ、0.3。
4.3。
それから、雲一つない空。
구름한점없는하늘。
はい。雲一点ない空ってことですね。はい。
サチョン。
ヨンスンと書いて、いとこの意味になります。だからもう四等身ってそのまま言っちゃってるわけだよ。だおじさんはサンチョンなわけですね。じゃあ、年下のいとこって何て言いますか？
サチョン、トンセン。
はい。サチョン、いとこであり、トンセンであるってことで、まあ、サチョンも兄弟の一種みたいに考えられるので、トンセンという、弟、妹ということを言って、年下のいとこになりますね。はい。そして、男から見て、女のいとこのことなんて言いますか？
サチョンヌイ。
はい、じゃあ、これはよく言う言い方ですけど、親しい近隣の人を何て言いますか？
イウサチョン。
はい。これは、イウっていうのは隣人なわけだけど、隣人でありながら、いとこみたいなもんだという、これ比喩ですね。だから非常に親しい近隣の人たち、イウサチョンであるとかっていうふうに言いますね。隣のいとこって訳しちゃおかしいことになっちゃいますね。
ノルダ。
遊ぶですけど、これは仕事がないっていうことも、乗るごいっそよって言ったら、遊んでるんじゃなくて、失業している状態のことも乗るだと言いますね。あとは、使われないでいる、本来の目的で使用されないでいることも、乗るごいっそよ。乗るだというふうに言いますね。はい。
みょ、もも。
うん。何、何、何。ね。いくつの何、何ってことになるわけですけど、今回は、みょんみょんっていうことで、何名ってことですね。で、ここでちょっといくつか助数詞、数える言葉を勉強してみようと思ったんですけど、じゃあ行きますね。何年？
몇년。
はい。몇해という言い方もありますよね。何時間？
몇시간。
何分？
몇분。
何秒？
몇초。
何回？
몇번。
何人？
몇사람。
か、あるいは몇명。何個？
몇개。
何冊？
몇권。
うん。何巻って言ってるってことだよね。何匹？
몇마리。
何枚？
몇장。
何本？
몇자루。
細長いものを数えるときですね。何倍？
몇장。
うん。さっきの몇ちゃんと区別しなきゃならないけど、二運で終わって、こっちは何倍の方ですね。何台？
몇대。
で、これは靴を数えるとき。何足？
몇결례。
결례という言い方しますね。で、家を数えるときね。何軒？
몇채。
はい。ということで、助数詞ね、覚えていきましょう。質問ないですか、つんちゃん。
リエゾンするときとしないときの区別がよく分か
る。基本的にみんなするんだよ。ゆっくり行ったらだんだんしなくなっていくだけ。
雲一つない空も。
おお、クルマンジョンってなるわけだよね。クルムハンジョンっていうふうにゆっくり言っていくこともできるし、クルマンジョン、オムヌンハネ。
ちゃんとオムヌンは？
うん、そこをやっちゃう。クルマンジョンもオムヌン。言葉として意味が伝わらないじゃん。없는하늘？言葉として雲一つない空であって、雲一つない空とは言わないんだって。
意味の切れ目。
そうだね。意味の切れ目だとやっぱり離れるし、離れたらリエゾンはだんだんしなくなっていく。一応口の形によってリエゾンされてるだけで、リエゾンしようと思って頑張ってしてるわけじゃないので、口の形が影響し合っちゃうってだけだからね。
全然リエゾンしないで言う人とかもいる。
できないよ、それは。だって、下の位置がそこにあって、次の音が始まるんだから、基本的に繋がっている以上、できないよね。はい。ということですね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
추석에가장좋은조미뭐니
사촌들하고놀수있어요。
사촌몇명이야
여섯명이요。
はい。じゃあ交代して、あみちゃんから。
추석에 가장 좋은 점이 뭐니?
사촌들하고 놀 수 있어요.
사촌이 몇 명이야?
여섯 명이요.
はい。ということで、じゃあ、あみちゃん、タムもちょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型は、誰々たちと遊ぶことができますですね。
사촌들하고놀수있어요。형제들하고놀수있어요。애들하고놀수있어요。
はい。형제っていうのは兄弟ですね。で、애들っていうのは子供たちですけど、まあ結構本当の子供じゃなくて、比喩的に彼ら、奴らみたいな感じで気軽に呼ぶときに애들って言ったりもするけどね。はい。続いて、何々が何々ですかですね。
사촌이몇명이에요고양이가몇마리예요집이몇채예요、うん、
고양이っていうのは猫で몇마리ですから何匹ですね。つんちゃん집에는고양이は몇마리예요
한마리、
うん、한마리そうだ、ねはい、
なんで
한마리、はい、続いて집이몇채예요、ね、家が何軒ですかですね。何채という言い方覚えなきゃならないですね。はい、ということでで練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
사촌들하고놀수있어요。
はい、練習してみましょう。
사촌
사촌들하고놀수있어요。
현재
현재들하고놀수있어요。
에
애들하고놀수있어요。
はい、続いて。
사촌이몇명이에요。
はい、練習してみましょう。
사촌명。
사촌이몇명이에요。
고양이마리。
고양이가몇마리예요。
집채。
집이몇채예요。
うん。じゃあ最初の文型でつんちゃん言ってみて。
조카들하고놀수있어요。
はい、조카。おい、めいですね。はい、じゃあ、続いて。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。じゃあ、あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
宮崎県のひでじいさんからです。
はい。
いつも楽しみに拝聴しています。今日は韓国の結婚についての法制と放送の規制についてお尋ねします。
はい。
韓国語の勉強を兼ねてドラマをよく見ています。現在はユナさんとチャン・グンソクさんのラブレインを教材にして勉強させてもらっています。これでもそうですが、韓国ドラマでは2組の男女が互いの連れ子同士も恋愛関係になってしまい、当事者の関係が壊れるのではというストーリーにたびたび出くわします。日本では互いの連れ子同士が結婚したところで、法律上は何の問題もないので、そもそもそれ自体が大事になるはずもなく、下せません。果たして韓国では血縁がなくても、姻戚間では結婚できないという法律でもあるのでしょうか。また、ウイスキーをショットでガブ飲みしたり、方向指示をしないで車線変更したりというような社会規範に反する映像が茶の間に入り込むことは、日本では放送局側が自主規制するのですが、韓国ドラマはこうした配慮に欠けているなぁと感じます。実際のところはいかがでしょうか、
はい、
ついでに韓国の学習に役立つおすすめドラマもありましたらご紹介いただけると幸いです。
はい、どうもありがとうございます。
ちょっとびっくり。連れ子同士結婚してもいいんですか、日本？
ダメだよ。そうだね。
いや、え？大丈夫ですよ。
だって、同じ戸籍に入ったらダメじゃん。
うん、なんかその疑問に答えましょう。はい。まず日本の場合見ますね。日本の民法によると、親の再婚相手の連れ子同士の結婚は法律上禁止されていません。まず養子縁組をしていない場合には法律上両者間には親子関係はありません、はい、つまり養子縁組っていうのは相手の連れ子を自分の子供に養子縁組しちゃったら子供にはなるけど、うん、でも実際してないから子供じゃない、つまり兄弟じゃないということになるんだ、ね、
結婚できるの、
うん、で続いて養子縁組をしている場合、つまり単に再婚しただけじゃなくて、ちゃんと養子にお父さんになったってことね。例えばね。そういう場合は法律上両者は養親子関係にあります。でも、とはいえ血のつながってない法律上の兄弟であるに過ぎず、近親婚による遺伝的倫理的障害が生じないため、義理の兄弟同士で結婚することは例外的に認められています。民法734条1項正し書き。よって結論としては、養子縁組をしているかどうかに関わらず、親の再婚相手の連れ子同士は結婚することができます。
ええー
うん、そうだったんだ。
なんかショック。
まあそう。 て、
びっくり、
はい、で韓国の場合どうかっていうのを調べてみましたね。ちなみに韓国の民法では日本よりも結婚を禁止する範囲が広いんだよね。日本はいとこ同士でも結婚はできるんだけど、うん、韓国は8親等までダメなんだよ。いとこっていうのは4親等、日本は4親等も大丈夫なんだけど、うん、韓国は8親等でもダメなのね、はい、でその上で6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者、それもダメになってるの、韓国では。
そうそう、ダメなの、
うん、どういうことかというと、まず血族っていうのは出生によって関係を持つことを血族というね。で配偶者っていうのはどういうことかというと、そういう姻戚関係、元夫婦だったっていう関係がその近い親戚関係にある
場合。だから例えば旦那さんと奥さんがいました、うん、奥さんが死にました、で奥さんの妹とかがいるじゃない、うん、この二人は結婚できないの、
う
ん
う
ん、
あ、そういうこと、
うんうんうん、
これはね6親等以内までダメになってるんですね、血族の配偶者ってことでね、うん、はい、また配偶者の4親等以内の血族の配偶者もダメ、ちょっと複雑になるけど、そういう姻戚関係、血族プラス姻戚関係はダメっていうのが結構禁止が広くなってるわけですよ。はい。で、その上で、さっきの話に戻るけれども、韓国では、まず、慣習では兄弟として見るんだけれども、やっぱり法律上ではそうではないことにはなってます。ただ、養子縁組をしたときは、もう親子になるから、兄弟になってしまってできないんだけど、つまり日本と違うところはここだよね。一応、単に親同士が結婚したってだけだったら、法律上は結婚できるんですよ。まあ、韓国の場合分かりやすいのは名字が違うんだよね。そういう場合はね。父親が違うようになっちゃうからね。はい。で、ただし、事実上慣習的に兄弟姉妹という観念を持ってるため、道徳観念が邪魔をしてできない場合が多いって言ってる。例えば、ネイバーの質問コーナーを見たら、チェオナン夫婦へ茶しってるん強制な虚論にかなはみかっていうね、再婚した夫婦の子供たちの交際や結婚は可能ですかっていう質問があったんだけど、書いてあった答えは、法的にはできてもそれが父母を殺す行為であることは間違いありません。これ答えっていうのは一般の人だよね。家庭の恥、社会性に反することですから避ける方がいいです。地球上には男半分女半分です。他にたくさんいるのになんでそこで結婚するんだって話だね。これが通念だと見たらいいでしょ
う、うんうん、でもみんな大体そう思ってるし、うん、だからドラマとかで親同士好きで、うん、またその子供同士好きだと親が私たちが別れましょうとかっていう、うん、
そうそう、それを言ってるわけですよ。そのラブレインか、そのドラマでもそうだったら知らなかったけど、だから法律上は可能だけど社会通念的に無理ということで、続いて2つ目の質問ですね。放送の規制についてですね。これはね、昔から韓国のドラマなんかってのはかなり配慮してたはずなんだよ。例えばね、少なくとも普通の時間帯で地上波である映画紹介の番組とかドラマを批評する番組とかでそういうシーンが出てくるとぼかしが入るってやつ。例えばナイフが出てくると間違いなくぼかしが入りますよ、うん、それからあとタバコ吸うシーン、これも顔の周りにバーッとぼかしが入るんですよ、
はいはい、
だから地上波で普通の時間帯ではそういうのは子供に見せないようにしてるっていう自主規制が行われてるんですね。逆に日本でタバコ吸うシーンでぼかし入ったの見たことないので、多分そこら辺は韓国もまた別な点でかなり自主規制してるんだと思うんですよ。あと悪口言うとピーってなるってやつ、あれも映画紹介では必ず出てくるよね、うんうん、ほとんど会話がピーになってる。だからまあ自主規制はちゃんとあります。
ポイントが違うのかな、
うん、だろうね、うん、方向指示器まあ規制しないだろう、ね、うん、あとなんだっけ、あ、ワンシャットか、これもやっぱりねちょっと規制しない感じですよね、うん、酒飲んでるドラマが出る時間帯であればまあワンシャットいいんじゃないかっていう気が韓国人はするね。
なんかブランドのロゴとかぼかし入ってます
ね。あ、そうだね、それかなり多いね。ドキュメンタリー系の番組とかではね、うん、ぼかし入るよね、はい、昔はそれこそね、あの映画借りてくるじゃない、レンタルビデオ屋さんで。そうするとねかなりの確率でカットされてたんですよ。例えば私が覚えてるのはターミネーター、日本に行った時にターミネーター2を見てきて、そしてこっちでもう一回見てみたらカットばかりなんだよね。例えばターミネーター2では敵のターミネーターが液体みたいになって手とかがミューって伸びて刀みたいになって人を刺したりするじゃない。で、そういうシーン全部カットされてるんだよ。
それ話にならないんじゃない。
そうなんだよ。あとジムキャリーが出てくる映画で夢の中で女性が出てきていい雰囲気になったらペロペロってほっぺたを舐めたら実は起きたら犬が舐めてたっていうシーン、うん、これカットなんだよ。ほっぺた舐めたくらいいいじゃないと思うんだけど、こういうのが全部カットされてるの見たし、やっぱり韓国の方が昔ははるかに規制が激しかったですよね。はい。ということで、ポイントが違うんだろう。 社会的規範とかは結構野放しなんじゃないかという気がしましたね、うん、はい、ということで韓国語の学習に役立つおすすめドラマ、
なんだろう、まあ最近見たやつはあれかな、ピョレソンクで、
ピョレソンクで、うん、星から来たあなた、うん、それこそ韓国を超えて中国でも大ヒットしたし、いいかもしれないですね、はい、ということでこれからもいろんなお便りお待ちしています。それでは以上で今日の勉強を終えたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。